お聞きの放送は SBS の日本語放送です。詳しくは SBS 日本語放送のホームページ sbs.com.au/japanese へどうぞ。
奴隷というと随分昔のことのように聞こえますが、現代にも奴隷制度は残っています。現代の奴隷とは、強制労働や人身売買、性的な搾取、強制結婚などをさせられている人を指します。奴隷の存在に周りは気づきにくく、また自分が奴隷となっていることに気がつかない人もいます。オーストラリアにも現代の奴隷となっている人がいます。ニューサウスウェールズ州地方部北部のアーミデールで先週、女性の自由を奪い性的な奴隷の状態に置いていた容疑で40歳の男が逮捕・起訴されました。連邦警察はさらなる被害者に対して警察に被害を名乗り出るよう呼びかけています。この男の名前はジェームズ・デイビスといい、アーミデールにあるハードウェア店舗で車から出てきたところを逮捕されました。警察はデイビス被告の自宅を捜索し、書類やカメラ、コンピューター、人を拘束するための道具などの証拠品が押収されました。今回の捜査を率いるのは、連邦警察のジャスティン・ゴフ長官補佐です。この男は、ある女性の被害者の関わる活動に関連して逮捕されました。この女性は自由を奪われた生活を送るよう要求され、騙され、脅迫されました。この女性はまるで奴隷のような生活を送り、物のように扱われました。奴隷としての契約書、首輪、奴隷の入れ墨などがありました。ゴフ長官補佐でした。女性を奴隷としていたデイビス被告は元軍人で、6人の女性との一夫多妻の共同生活の様子を何年間もの間ソーシャルメディアで発信し続けていました。今回、女性たちの一人で2011年から2015年までデイビス被告と暮らした一人の女性が被害を告白し、初めて警察が動くことになりました。彼女は継続的に身体的、性的、精神的な虐待を受け続けてきました。給料なしで売春することを強要されました。身体的な虐待を受け、状況から逃げ出せば死ぬと脅かされていました。ゴフ長官補佐でした。警察が捜索したデイビス被告の自宅には他に女性たちもいましたが、この女性たちは今後刑事手続きに関わることはありません。またこの女性たちに対してはサポートが提供されています。しかし警察では、確認されていない被害者がまだいる可能性が高いとして、被害者は警察に名乗り出るよう呼びかけています。この件に関して情報を持っている人、そして自分も被害者だという人は、どうぞ名乗り出てください。連邦警察の電話番号131-237で情報を提供したり、被害を告白することができます。ゴフ長官補佐でした。連邦警察によると、このような事件は珍しくありません。確認された事件1件あたり、まだ知られていない事件が4件あると言われています。現代の奴隷にされた人の支援団体、アンチスレイバリーオーストラリアによると、この事件のように奴隷のような環境で生活している人は、オーストラリアに1万5000人いると考えられています。アンチスレイバリーオーストラリアのディレクター、ジェニファー・バーン教授はこう語ります。このような事件はありふれた風景の中に隠れています。レストランのキッチンで働いている人が現代の奴隷であるかもしれません。家事サービスを行う女性従業員、畑や工場の労働者、農業従事者、そしてほぼすべての業界に存在します。バーン教授でした。さらにコロナウイルスのパンデミックで状況が悪化しています。アンチスレイバリーオーストラリアへの電話相談はパンデミック中に 27% 増加しました。パンデミックでアンチスレイバリーオーストラリアに紹介されるケースが急激に増えました。それは留学生コミュニティであったり、他の一時滞在ビザ保持者であったり、 職を失って経済的に不安定な人です。彼らは立場が弱いことで搾取をされるリスクが高くなっています。バーン教授でした。アンチスレイバリーオーストラリアは今後、現代の奴隷というものがどのようなものであるかを周囲に広く知ってもらうことで、オーストラリアに住む人がそのコミュニティで起きている現代の奴隷制度に早く気づき、通報できるよう取り組む方針です。SBS ニュースのルーシー・マレーのリポートを平林純子がお伝えしました。
もっとストーリーをお聞きになりたい方は iTunes や Google Podcast、Spotify などでお楽しみいただけます。